はい、皆さんおはようございます。7月の第4の主日礼拝となりました。毎日は天気が続きますけれども、皆さんそれぞれのご健康が支えられて過ごすことができるように、特に体調の優れない方々、また健康のお弱さ、試練の中にある方々の上には、神様からの慰めと、そして励まし、回復があるようにと祈ります。一言お祈りを持って始めますので、心合わせてください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。今日はファミリー礼拝であり、子どもたちも毎週一緒に礼拝をお伝えしておりますが、今朝はプロジェクターを使っての礼拝であります。私たちはこうして過ぎました1週間の間が、その恵みのうちに、歩むことができ、新しい週の最初の日に私たち一人一人をこの場に集めてくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちが捧げる礼拝をあなたがいつも整えてくださり、今朝開かれる御言葉を通して私たちにお語りください。暑い日が続きますけれども、一人一人の健康と信仰が支えられ、守られ、日々を歩んでいくことができますように、特に暑い中にあってご高齢の方々や、また子どもたちの上に、特に夏休み中であります子どもたちの上に神様の守りがありますように、そしてどうか私たちの教会の意味も、こうして7月の第4を迎えました。この7月もいろいろ振り返ると、神様の大きな恵みと祝福があったことをありがとうございます。まもなく8月に入っていきますが、日々主が支えてください。そして私たちには個人的にも、また教会全体としてもお祈りの課題がたくさんありますが、あなたは一つ一つに最善をもって答えてくださるお方であることを信じてありがとうございます。今朝開かれる諸教会の礼拝を祝福し、またどうぞ日本、世界の礼拝を導いてくださいますように、どうか礼拝を通してあなたからの御言葉をいただき、またあなたに対する王道としての日々の歩みの中において、感謝とまた賛美を捧げていくことができるよう導いてください。このひとときを感謝し、また皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週、最初にですね、北海道からの教会の先生のメールの挨拶文を紹介しましたけれども、また別の先生とのやり取りの中でこんなことが書かれていました。挨拶文ですね。北海道は大変暑くなっています。うちにはエアコンがないので、扇風機と冷風機で暑さをしのいでいますというメールがありました。ニュースでも時々流れていますけれども、北海道ではエアコンを設置していないところもたくさんあるようですが、私たちはこのようにしてこの場所で礼拝をさせていることができることを主に感謝したいと思います。すでに皆さん LINE とかで、写真を、振り返っていると思いますけれども、ここでも少し写真を通して主の恵みを振り返りたいと思います。これは7月の12日土曜日に持たれた子ども集会でしたけれども、ごめんなさい、次の時が、あれですか、こっちですね。はい、集会が開かれました。聖書のお話を聞いたり、また賛美をしたりという時を持つことができましたし、その後、外で、すみません、これ2回目というのもあるんです。外で流しそうめんなどをすることができました。こうして教会の周りに自転車を子どもたちが置いたわけですけども、こういった光景もなかなか見ることができない中にあって、少し印象深かったので、こうして、残しています。小学生対象の子ども集会でありましたけれども、中学生たちも集まりました。特にこういった、食事のために準備してくださった、ご応募してくださった方々に感謝したいと思います。そして20日には夕方からでしたけれども、中高生会を開きました。お好み焼きをですね、作って食べることができたわけですけれども、 感謝の時でした。 中学生のみならずですね、高校生もいましたし、聖書の話を聞いた後、グループに分かれてですね、3つぐらいのグループに分かれてグループタイムの時を持つことができました。そしてその後外で花火をして、スイカもいただくことができて感謝でした。こうして7月のですね、イベントといいますか行事も守られて、8月を迎えようとしています。特に8月はですね、教会としては何か集会はありませんけれども、次回のサマーキャンプや、また9月以降の教会のさまざまな行事のために祈っていきたいと思います。それでは今日のところに入っていきたいと思います。今日のテーマは、あなたの大滝の轟きにということですね。はい。この箇所を選びました理由について、2つほどお話ししたいと思います。先ほど賛美した曲は、詩編42編、1節からの賛美であるということは、皆さんもよくご存知かと思います。その後の内容も見たいと考えたので、今日、今、聖書朗読で6節から8節を読んでいただきましたが、1節から11節まで全体を駆け足でありますけれども、一緒に開きたいと思っています。そしてもう一つの理由は、これ理由にはなっていないんですけれども、暑い日が続きますので、涼しい言葉が出てくる箇所を学びたいと考えました。先ほど大滝とか、川とかですね、出てきますけれども、実際でも42編を、読んでいきますと、内容はですね、少し重々しいと言いますか、本当に、その人の作者の心の思いが率直に語られているところですので、2番の理由に当たるかどうか分かりませんけれども、この箇所をご一緒に開きたいと願っています。そしてこの42編に関してですけれども、少し背景、時代背景を見てみたいと思います。表題にはコラビトとありますけれども、コラビトというのは、第二歴代史20章19節に出てきます。いわゆるモーセとアロンのいとこであるコラですね。賛美を導く人々として、建てられた人たちでありました。その表題にはマスキールとあります。マスキールというのはどういう意味なのか、意味は不明ですが、ある人はですね、この賛美を指導する、指揮者、指導者と考える人もいますし、この詩編全体が教訓の歌であると考える人もいます。そして詩編42編、実際に読んでいきたいと思います。こうあります。鹿が谷川の流れを慕い会えるように、神よ、私の魂はあなたを慕い会えます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるでしょうか、出られるでしょうかとあります。つまり、鹿が谷川の流れ、つまり水を求めるという姿を通して、私の魂はあなたを求めますと、ここに告白しています。ちなみに谷川岳という山がですね、群馬県にはありますけれども、この詩編42編を読むたびに、そのことを思い起こす自分がいます。そして、自分の魂が生きておられる神様を求めて、乾いていることの告白が、この42編の1節と2節に描かれているということを押さえたいと思います。つまりですね、かつてエルサレムで礼拝を、捧げることができた、神殿で礼拝をすることができたんですけれども、この時点では、その場所で礼拝をすることができない状態を表しているわけです。で、実際に、このイスラエルの、ワディというところですね、ヨルダン川の東、実際に聖書にはワディというところは出てきませんけれども、現代でもそうですが、雨季になりますと水が溢れ流れるような雨の時期とともに、乾季ですね、全く雨が降らない時期があります。そこが干上がってしまうような時があります。私たち日本を住んでいますと、四季、最近はですね、春も秋も短くなって、もう夏か冬かというぐらいにですね、この2つに分かれてしまっているような感じがします。特に今年はもう6月からもう夏が始まったような気がしますけれども、水がない状態で鹿が水を求めている姿を例えて、 自分の魂が乾いている、そして神様を求める姿というものがここに描かれているわけです。でもう一度確認したいと思いますけれども、詩篇42編のこの歴史的な背景がどういうものであるのか、いろんな説があります。これはある人によればダビデが書いたというふうにですね考える人もいますし、いろんな背景があります。まあ、そのことについては置いておきたいと思いますけれども、美しい渓谷を流れる、川ですね、その川辺でこの鹿がですね楽しそうに水を飲んでいるイメージを皆さん思い浮かべるかもしれませんが、実はそうではなく、この42編、先ほど1節から2節を読んでいただいたり一緒に読みましたけれども、むしろ水がないこの厳しい状態の中で、そこにいる、鹿を例えて自分の魂の状態をここに描いているということをここに見ることができるわけです。少し外れるかもしれませんけれども、私たちにとって必要なのは喉の渇きを癒す水です。皆さんも水筒やペットボトルを持参されていると思います。これ前も紹介しましたが、この町内には、くすいの泉というのがありますね。この道路をちょっと行ったところを右折してですね、ちょっと行きますと山のふもとといいますか、水が出ているところがあります。香川県は 雨があまり降らないといいますけれども、そこでもこのような水が出るところ、多分この井戸になっていても自動モーターで上げているのかもしれませんが、水が絶えず24時間出ているということは、不思議な町かなと思いますね。はい、でもう一つですけれども、皆さんはこの水の駅、壱岐の湯というところをご存知でしょうか。全通じにあるんですが、以前スマホで検索をしていましたが、道の駅は駅というふうに調べますと道の駅がいくつか出てきます。そして他にもですね、駅と調べたらですね、実際 の電車の駅も出てきたりしましたけれども、道の駅といいますと農産物、産直のですね、ものを買うことができるわけですが、水の駅というところが出てきました。で、実際水の駅というのはありまして、壱岐の湯というところがあったわけですね。で、もう一つ看板がありまして、ちょっとこれ長男で一緒に行った時ですけども、この説明の看板がありました。そこを読みますと、1300年代ですね、江戸時代といいますか、江戸時代でしょうか、その頃からもう700年以上にもわたってこの地域には、善通寺の地域には80箇所以上の、溺水と書いてありますね、溺水あるいは湯が、あって、数百年にわたって、干ばつなどから守ってきたというふうに、ここ説明文でずっと書かれておりました。実際ですね、ここに鯉が泳いでいたり、実際にこの水が溢れているような感じはしませんでしたけれども、そのような地域が場所がありました。そして3節を見ていただきますと、昼も夜も私の涙が私の食べ物でしたとあります。少し興味深い表現かと思います。つまり、苦しみが多くて涙ばかりの日々だったということですね。まさに昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。それに対して、お前の神はどこにいるのかと周りの人たちが絶えずこの詩人の作者に言っているという、この姿、この三節はこの後の十節を見ていただきますと、十節の後半でも、絶えず私に言っています、お前の神はどこにいるのか、敵対する者たちはこの詩篇の作者に向かって、お前の神はどこにいるのかと言っていました。そして4節と5節を見ていただきますと、今度はこの詩篇の作者が思い起こしていることですね、を書いています。先ほどもエルサレムの神殿から離れているところでの告白であると申し上げましたけれども、ここにはかつて神殿で主を、神様を礼拝していたことを述べています。少し読んでみたいと思いますね。 私は自分の血で思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆と共に、喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどをとる。神の家というのはまさに神殿、あるいは幕屋でしょうか。神様がご臨在されるところに、ゆっくりと歩いていったことなどをとありますから、もしかしたら巡礼の旅のことを歌っているのかもしれません。それに対して、五節を見ていただきますと、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いをと、自分の心の内側に向かって、自分の魂に向かって、なぜお前はうなだれているのかと、このように問いかけて、自問自答しています。自分自身の心に問いかけているわけですね。我が魂をなぜ、これはこの後の11節を見ていただきますと、やはり繰り返されているわけですね。我が魂をなぜお前はうなだれているのか。このようにあります。そしてうなだれているということは、まさに落ち込んでいる、がっかりしている。少し古い訳ですと、絶望しているというふうに書かれています。第2版もそうでしたね。第3版もそうでしょうか。なぜお前はうなだれているのか、落ち込んでいるのか、がっかりしているのか。皆さんもそういう時があるでしょうか。おそらく私たちの歩みの中でそういった言葉、しばしばあることであります。そして、この6節の後半を見てみますと、それゆえ、私はヨルダンと、そしてヘルモンの地から、またミツアルの山からあなたを思い起こしますとあります。つまり、ヨルダンとヘルモンの地というのは、この北の地域を指しています。そして、ミツアルの山というのは、ヘルモンの山の一部であるということですから、まさにこのあらゆるところから、あらゆるところで神様を思い起こすと、この詩人は、作者は告白しているわけです。そして7節をご覧ください。7節にはこうあります。あなたの大滝の轟きに、淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆、私の上を越えていきました。とあります。皆さんはこの7節だけを読みますと、どんなイメージがありますか？大滝、波、大波ですね。淵が淵を起こす。何か水が豊かにあるような感じが、イメージがするでしょうか。確かに、激しい落差の大きな川の流れを思い起こすかもしれません。しかも、あなたのと書かれているところに私たちは注目したいと思います。あなたの大滝、あなたの波、あなたの波とあります。これはですね、水が豊かにあって良かったということではなく、これらが自分の上を越えていくというように、まるでですね、飲み込まれて しまうような思い、飲み込まれていくような思いをここで告白しているわけです。つまり、苦難を試練として捉えているこの主人の思いをここで見ることができるわけですね。厳しい状況の中に置かれていたことでしょう。神様に、次このように告白しています。8節をご覧ください。昼には主が恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命なる神への祈りがとあります。はい、先ほども、昼と夜と、3節ですね、昼も夜も私の涙が私の食べ物でしたというふうに告白されていましたが、今度は、8節を見ますと、昼には主が 恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にありますとありますように、今度は対照的ですね。3節では少し重々しいですけれども、8節では積極的に今度は主が恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にありますと告白しました。つまりどういうことでしょうか。命なる神様ですね。私たちにとって神様は命なる神様の、ちょっと説明を加えていますが、はい、私という存在はこの神様との交わり、祈りを通して交わりにあります。それにあるということを告白しています。つまり、もうダメだと思ったその時に、いつでもそうですけれども、神様は近くにいてくださる、神様を身近に深く体験できたということをこの詩人は告白しているわけですね。ですから、ある意味でこのずっと厳しい状況の中で、なぜお前は離れているのかと自分の心に向かって告白している中で、ある意味絶望の状況だったかもしれません。しかし、それが神様の御臨在を体験する時でもありましたので、まさにこの自分自身にとって絶望と思えるような状況というのは、神様の御臨在を告白する、またそれを感謝する、告白するということですから、しばしば隣り合わせと言えるかもしれません。皆さんにとってもそのような時があるかと思います。そして9節から10節を見ていきますと、今度は神様が岩なる神であるということが書かれています。私は我が岩なる神に申し上げます。先ほどの賛美でも、鹿のようにも、あなたこそ我が盾、あなたこそ我が力、というふうにあった通りです。そして繰り返してこの9節で、なぜあなたは私をお忘れになったのですか、なぜ私は、敵の虐げに嘆いて歩き回るのですかと、このように神様に申し上げました。そして10節はですね、先ほど3節と関連しているということ、そして11節は5節と同じような内容が書かれていることをご一緒に確認しました。この作者、詩人にとって敵対する者たちとはどういう者たちであったでしょうか。この詩編をダビデと考える人たちは、その敵がですね、アブシャラムであったりです。自分の命を狙うアブシャラムであるというふうに考える人たちもいますが、それは、置いといてですね、私たちはこの詩編の作者の思いからいろんなことを学ぶことができるかと思います。この42編に関連する聖書箇所を2つ紹介したいと思います。詩編の63編1節ですね。皆さんと一緒にお読みしたいと思います。皆さん見えますでしょうか。あるいは詩編のところを開いてご一緒に告白し読みたいと思います。よろしいでしょうか。では3回。神よ、あなたは私の神。私はあなたを切に求めます。水のない衰え果てた乾いた地で。私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを愛に求めます。そして142編の2節では、こうあります。では皆さんとご一緒に参加、私は見舞いに自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを見舞いに言い返します。このような御言葉も、あるということを伝えたいと思います。そして最後にまとめになりますが、主なる神様が恵みをくださる方、主の歌が私と共にあるというこの告白を私たちの告白としたいと思いますし、神様の祈りが、神様への祈りがあるということを伝えたいと思います。そしてもう一つは、苦難、失望の中で変わることのない神様に祈り、岩をなる神とありますように、神様変わることはありません。その神様に祈り、魂の上渇きを癒してくださる、そしてそのような恵みが私たちに今もですね、今も与えられているということを伝えたいと思います。この詩編42編をですね、ぜひもう一度皆さんで、それぞれ読んでいただいて、思い巡らす時を持っていただきたいと願っています。最後に、 今週の御言葉を一緒にお読みしてお祈りしたいと思います。では今週の御言葉を一緒にお読みします。はい、昼には主が恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命のある神への祈りが、はい、お祈り2編8節ではお祈りをしたいと思います。神様、ありがとうございます。日々毎日暑い中にあって、主の恵みのうちに私たちは生かされていることを覚えて感謝いたします。少し移動するだけでも少し、しんどくないような暑さの中にあって、私たちはこのところに集められてきました。あなたを礼拝し、また賛美と祈りを捧げ、共に御言葉をいただき、また思い巡らす時を与えてくださってありがとうございます。鹿が谷川の流れを慕い歩むように、私の魂はあなたを慕い歩みますと、私たちは生ける誠の神様、命の源となる神様がおられること、またそのお方を信じる者とされていることをありがとうございます。信仰生活を送っていたとしても、魂の上かわき、霊的な上かわきを覚えることも多々あります。どうぞあなたはそのように私たちの祈りと求めに応えてくださるお方であること、また日々恵みを祝福を注いでくださるお方であることを信じてありがとうございます。今それぞれ皆さんが置かれた状況、また教会が置かれた状況は全てあなたがご存知です。また私たちが祈り求めるときに、主はいつも最善をもって応えてくださるお方であることを信じてありがとうございます。我が魂をなぜ思い入られているのかと、自分の心に自問自答したこの詩編の詩人のように、作者のように、私たちも心の内をあなたによって探られ、また私たちの心の思いを率直にあなたの御前に注ぎ出すことを通して、あなたからのさらなる導きをいただいていくことができるように導いてください。神様、新しい週間が始まりました。7月も間もなく終わろうとしています。神様の恵みのうちに私たちを生かしてください。そして私たちの必要を満たしてくださるとともに、霊的な目におきましても、あなたの御言葉によって、また聖霊の導きと満たしをもって私たちの歩みを確かなものにしてくださいますように。子どもたちも今夏休み中です。どうぞ様々な災いからあなたが守ってくださって、特にご高齢の方々も死を支えてください。そしてここに集まられたお一人お一人も祈りのテーマがあります。祈りの課題があります。その一つ一つを主はご存知であられるとともに、私たちが心からの祈りを捧げることを通して、神様によって豊かに導いていただきたいと願っております。どうぞ今日の礼拝を感謝するとともに、午後からの歩み、新しい週間の身を主が支えてください。そして7月もあと数日で終わり、8月に入っていきます。今週1週間の身を主が恵みのうちに生かしてくださいますように。弱なる神、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。